南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。我深く難事なおうやもあえて教慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。はい、一年、最後のですね、納めのお香にあたりまして、今年もですね、コロナ感染拡大の高止まり状態がずっと続いていますので、今年も お互いにですね、重苦しく息苦しい、1年がこの送られたわけなんですけれども、その中でもですね、皆さん方が、こういう法要の折に、少ない人数ですけども お参りをしていただいて、新人の真心を持って、ご供養され、このお寺の維持管理、等を含めて、ご本尊様にご供養をしていただき、一年また無事で、この送ることができまして、ありがたく皆さん方の新人の真心に対して感謝申し上げる次第であります。さて、6月とですね、12月は恒例となっておりますところの皆さん方からのこの質問に対して、新人に関する質問に対して、お答えをするという形態のお香になっていますので、出していただいた質問に準じてですね、この進めていきたいというふうに思います。で、一番最初はですね、創価学会の時代にですね、法論ということと、法選ということをですね、随分この言われて、で、法論は、釈仏ということなんですけども、法選はこの選挙活動ということをですね、このその折に法選法選ということを随分この言われたということなんですよね。で、日蓮大聖人のこの教えの中において、この法論ということと法選ということはどういうことなのかという質問ですね。で、法論というのはですね、読んで字のごとくですね、議論をする、法の議論をするということが法論ということで、これは仏教というものの中にはもう仏教の最初からですね、この法論というものがずっとこの語り継がれております。ですから大聖人の御書の中にも法論という言葉は当然出てくるわけですね。で、論ということはですね、私たちがこの南無法蓮華経の仏法が正しいということをこの主張するときにですね、南無阿弥陀仏であるとか、南無大師遍照金剛であるとかですね、南無観世音菩薩であるとか、 阿弥陀如来を信仰したり、大日如来を信仰したり、観音さんを信仰したり、お釈迦さんを信仰したりとい いう人たちとですね、どちらの教えがこの一切諸情平等成仏という方にかなっているかどうかということをですね、その議論をするわけですね。その議論は文字と言葉、言葉と文字ですね、言葉と文字でしか私たちはその議論をするということはできないわけですよね。でここに暴力であるとかですね、権力であるとか財力であるとか、この信仰をしたらこんだけお金をやるぞとか、この信仰をしなかったらですね、お前はこの会社をクビにするぞとかいうような、そういうその脅しとか、そういう、騙しだとかですね、そういうことは絶対にそのあってはならないことなんですよね。創価学会の時代には正しい大聖人の仏法を伝えるためだったならば、このごまかそうが嘘をつこうが脅そうがですね、それはその人が信仰につけばそれでこのいいんだと、進めた方も受けた方もですね、必ずいずれこの功徳を得ることができるんだから、その構わないんだということを言っていましたけれども、それはこの法論釈仏ということにはならないということなんですよね。ですから言葉と文字で、私たちは言葉と文字しかこの人に心を伝えるということはできませんから、ですから言葉と文字を持ってそして南無妙法蓮華経の方がどういう法なのかと、一切諸情平等成仏にかなう法というものはどこにこのあるのかということをですね、きちっと議論をして伝えるとですね、その人が親や兄弟や親戚関係のいろんなしがらみによって確かに自分がやってるのはおかしいなということが気づいても信仰に入るということができない人も世の中にはたくさんいるわけですよね。だからその人自身が信仰するかしないかということは、その人自身がその決めなければならない、決断しなければならないことなんだということなんですね。私たちは強くこの法に縁せしめるということはできますけれども、信仰するかしないかということはその人自身が決めなければならないということなんですね。ですから法論というのはこの日蓮大聖人の仏法の中において当然釈仏と同じその意味の言葉としてですね、この存在する大切にしなければならないことなんだと、言葉と文字を持って自分がどういう法を信仰しているのか、どういう教えだから自分が信心をこの続けているのかということをですね、この伝えていく、その人が入信しようがしまいがこの法に縁せしめていくということがこの法論として大切なことなんだということなんですね。法戦というのは法の戦争の戦、戦いということなんですけれども、これは仏教の経文経典の中にはありません。創価学会が作った言葉ですね。つまり法は慈悲であって衆生を救うことであって戦いではないということですよね。戦いには勝ち負けというものがありますけれども、成仏には勝ち負けはないということになります。ですから法戦というふうになんか勇ましいような感じになって、もうやらざるを得ないようにこの会員をこの引き締めて追い詰めていく、そういうその言葉としてこの法戦という言葉が使われているわけですけれども、もう全く日蓮大聖人の教えというものに逆行するその言葉であると ということですよね。だから我々は一切これから未来に向かってですね、どういうことが起ころうが放線という言葉は使っちゃならないということですね。使うべきじゃないと。本当に相手を救うという時にそれは戦いでも何でもないわけですよね。戦いでも何でもないということですよね。ですからその放線ということが頭の中にこびりついているかも分からないんですけれども、それはきちっと放論という本来の意味において、その放線という考え方というものをこのなくしていってもらいたいというふうに思うんですね。でその次に、2020年の5月以前は、お香1時と7時があったのですが、現在7時はなくなったまま、7時の部に参詣者が何年もなかったからやめられたと思いますが、他寺院の日程表を眺めて感心したことは、勤め人に配慮された日程、つまり土日祭日を重点的に組まれています。参詣がなかろうがやはり7時も記載した方が良いと思うのですが、いかがなものでしょうかということですね。で、例えばですね、この13日のお香なんかは、よその寺院はですね、13日に一番近い日曜日をお香の日にしているお寺がこの、ほとんどなんですよね。で、私はこの13日が何曜日であろうがですね、この10月13日を中心にして13日のお香ができているわけですけれども、参詣できない人もですね、今日は13日だなということをその意識して新人と生活をしていってもらいたいなというふうに思ってですね、それでこの日曜日土曜日ということを中心にですね、このお参りを組むということを一切してこなかったんですよね。で、日曜日もやったらどうかなということが、この東川口にいるこの福山布教所の時にも話が起こったんですけども、その時にはその信者さんの大半がですね、その日曜日はこのいろんなイベントごとがあると、町内会とか子どもとか学校とかですね、そういうイベントごとや、それからこの法事とか親戚の法事とかですね、そういうものがその日曜日にそのこの予定されていてですね、逆にその日曜日がお参りできないということがですね、そのあるんだと。だから日曜日にしたらみんながたくさんお参りするということには結果的にはそのならないと思うんだという、その意見がですね、この随分出されてですね、そういえばそうかなと。子どもの子どものいろんなイベントごとなんかもですね、1年に1遍しかその日にその巡ってこないということがあって、そのどうしてもその断りきれないということもあったりするのでですね、それはもうそれで確かにそれも一例あるなということでですね、もう参詣の人数がこの人数が多くなる少なくなるということにかかわらずですね、このもうこの13日のお香を中心したお参りというものはもうきちっと定めていこうというふうに、その時に信者さんと一緒に判断をしたわけなんですよね。それで、この2020年からのその5月以前にはですね、5月以前に、皆さん方がご存知のように夜の7時のその お参りというものをこの日程表に書いてたんですね。 だけどもその前3年間ぐらいずっとこの日程表にこのずっと、書いてですね、でずっと様子を見てたんですけど、もう3年から4年ぐらいの間ですね、その一人もその参詣するという人がいなくなってしまったんですね。で、3年4年やってお参りする人がいないということになるとですね、このまあそれはあの信者さん自身もですね、もう車の運転してた人が夜はもう運転したくないとかですね、この出かけたくないという危ないからというその理由なんかがあってですね、もう会社をリタイアして、それで時間はあるけれども夜出ることをまあ家族もあんまりこのまあ進めてくれないということもあって、そういうこともあって夜のお参りに参詣するという人がそのいなくなったわけですよね。で、この布教書が出来上がった時には7時のお参りにその会社の帰りにこの晩ご飯抜きでお寺にお参りをして、それからこの法要に参詣して、それから家へ帰ってその9時ぐらいにその日は9時ぐらいに晩ご飯食べるんだという人たちもこのいてくれたんですけれども、そういうふうにまあ年齢とともにですね、この生活のこのリズムがその変わってきたということもその実際にあるわけですよね。で、この七時のお参りをですね、なくしました。それでですね、でそうしたらですね、今現実にぼちぼちあるんですけども、お参りの日だけの七時ということじゃなくてですね、そのお参りでない時もですね、信者さんの方からですね、まあ新人のこととか、まあ、生活に関わることとかですね、ちょっと話をこのさせてもらいたいので、夕方行っていいだろうかというその方がそのポツポツいまして、それでもう完全にお参りの日っていうことを抜きにして、信者さんの側のその求めるそのフリータイムですね、日にちも時間もですね、何日の何時が空いてますかとかいう形で、そのまあその自分の聞きたいことを、まあ、集中的にその訪ねてきて、それで私もそのことに関して、まあ、お話をするということができるようになりました。だからお参りの日にの7時に限定しなかった方が、あのそのことがうまくその機能しているなということを思いますので、このそのことをですね、まあ日程表には書いてませんけども、皆さん方の方で自由にこの自分のもうピンポイントでですね、このことを何としても聞きたいということがありましたら、別に今あの夜に限らないですけども、あの電話をかけてきていただいて、こちらの予定とすり合わせて、それで遠慮なしに行ってきていただければ、時間の長さを気にしないでいろんなことを相談していただければありがたいなというふうに思っていますので、この日曜祭日、それから夜の7時ということはですね、そういうような今までの流れの事情があって、まあ今後はですね、そういうことはこのまた復活するということはないんじゃないかというふうに思っています。で、その次ですね、 11月の説法で、仏教とは世間では仏が説いた教え、日蓮召集では仏になる教えと教わりました。この解釈は日蓮召集独自の教えでしょうか、それとも他宗はどうなんでしょうかということなんですけども、これはもう仏教全般にわたってこの言えること、言われていることなんですね。で、仏の説いた教えというものは、いつも申し上げますように、お釈迦さんがこの説法した教えというものは8万4千あるというふうにこの言われているんですね。で、8万4千の教えのすべての目標は一切衆生平等成仏ということのために、この教えというものが説かれていて、そして一番最後に説いたこの法華経に、この一切衆生平等成仏というものの完成形、一番の山の頂上てっぺんがこの法華経の教えとして、この唯一その説かれているということなんですよね。で、仏教というのは確かに一般世間でいうところの仏教っていう言葉ですから、仏が説いた教えっていうことも一理あって、それは仏が説いた教えっていうふうにそのままの解釈で仏教というふうにその理解されている言葉でもあります。しかし仏はいつも申し上げるように、このキリスト教のように神がこの世の中を作ったというようなこの教えじゃなくてですね、仏がこの世の中を作ったという教えじゃないわけなんです。つまり仏はこの世の中に貫かれているところの法というものがどういうものなのかということを悟って、一番に先駆けとして悟って、我々史上に自分が悟った法を教えてくれたのが仏ということなんですね。で、そのこの教えというものが、一切のその命に貫かれた教えというものが一切衆生平等成仏ということなんですね。だから仏が説いた教えであるとともに、仏が説いた教えは仏になる教えを説いてくれたということなんです。自分がこういう教えによって仏になることができたんだから、あなた方もこの法によって仏になってくださいよというふうに、仏になる教えを仏は説いてくれたということですので、仏教は本来仏が説いた教えですけれども、その本質は仏になる教え、これが仏教の本当の意味ということなんですね。だからこれはこの多宗の仏教学者においてもみんな共通して実は言っていることなんですけれども、一般には流布しません。一般の人たちは仏が説いた教え止まりで、そのもうほとんどの人が納得しているというか解釈をしているということなんですけれども、一歩踏み込んだ時に仏が説いた教えは仏になる教えを説いたんだと言うんですね。つまりこの世の中を俺が作ったんだということは仏教の経典の中には一つも説かれていないということなんですね。だからそういう意味で、その仏が説いた教えという仏教という解釈と仏になる教えというその解釈、この二つをですね、そのきちっとこの立て分けて理解をしておいてもらいたいというふうに思うんですね。はい、その次3番目、一切衆生平等成仏がもう一つ分かりがたいのです。自分勝手な思いですが、人を平気で殺す人、人を騙してお金を手に入れる人、立場を利用して人の心を欺く人、刑務所に入らなければならない罪を犯した人、そして真言亡国念仏無限全天魔律国族と大聖人様に破釈された宗派に属する人、 そして旧統一教会の方々等と、この方々は例外として平等に成仏できる種が備わっているのに、無知だったり悪事を働いて種を踏み潰して地獄に落ち、成仏できない人がいるはずです。正真に目覚め真面目に信仰している私たちも、この方々も誰も彼も平等に成仏、これはありえない。凡人が現世を見ればそう思うが、仏からすれば一滴の水が大海に何百何千何万年も経て正真に目覚めれば、その方々もいずれ成仏できる。よって平等成仏なのか、クエスチョンマーク。正真に目覚めても信心の紅白もある。草上の砂ぐらいしか成仏できない教えもあります。この一切至上平等成仏を再度わかりやすく詳しく教えてください。恵方不恵人の解釈でと、ことですね。今日皆さん方にお渡ししたですね、この日程表の中に少し、この質問を意識して、書いておいたんですけども、さっき言ったように8万4千の経典の中の一番頂上にこの法華経の教えというものがそのあるんだということですね。で、なぜこの法華経がそういうふうに言われるのかというとですね、日程表にも書いておいたんですけども、法華経だけでですね、悪人の成仏、それから女人の成仏ですね、それから逆縁の成仏、それから正禅成仏というですね、このですね4つのこの成仏っていうものが法華経以前の教えの中では許されていなかったんですね。で、法華経はこの4つの今まで許されていなかった成仏を全部そのことごとくその許すという、このその人たち、悪人も成仏できる、女人も成仏できる、逆縁も成仏できる、正禅であっても成仏できるというふうに、全部その成仏できるということのその今までのその制約他我というものを全部その排除したそのわけなんですね。だから一切至上平等成仏ということが言えるわけなんですね。で、それはなぜかというとですね、前もお話ししたんですけども、私たちのですね、この命にはですね、正因仏性とですね、縁因仏性とですね、良因仏性というですね、その三因仏性、三つのですね、その元になるところのその仏性、仏の命というものがこの備わっているんだと。これは法華経のその解釈として、この天台がこの三因仏性ということをこの解説このしているわけなんですね。で、正因仏性というのはですね、まさしくこの一切の至上すべての命にですね、みんなこの妙法蓮華経の仏の命が備わっていると、ここが平等なんですね。正因仏性、もう基本的にこの平等なんです。一切至上平等なんです。正因仏性、どんな命にも、虫でも植物でも土でも水でも、みんな全部平等に仏の命というものがその備わってるんだということなんですね。だけど2番目の縁因仏性は、 生まれてから死ぬまでですね、南妙法蓮華経って聞いたことがないような国に生まれる人もいるわけですよね。だから原因物証には自然と差別区別っていうものが生じてしまうわけです。だから何遍も何遍も、例えば日本の中に生まれても何遍も何遍も子供の時から死ぬまでですね、もう私は嫌だっていうふうに思ってもですね、何遍も何遍も南妙法蓮華経のこの信仰を進められるっていう縁を持ってる人もいる。何にもその日本の中にいて南妙法蓮華経に触れたこともありませんっていう人も中にはいるかもわからないです。だけどまあ日本に生まれてきたら南妙法蓮華経って聞いたことがないっていう人はいないかもわからないですよね。だけどもその世界、その広い世界の中には生まれてから死ぬまで南妙法蓮華経って聞いたことも見たこともないという人もそのいるかもわからないですね。だから人が差別するんじゃなくて、自分の生まれた縁によってこの南妙法蓮華経の縁に触れるかどうかということにはどうしても差が生じてしまうということになりますね。だから南妙法蓮華経の縁に触れることによってこの正因仏性という自分に備わっている南妙法蓮華経の命というものがうずいてきますよね。関係して自分にその心に触れることになりますよね。でこの正因仏性だけでは私たちはこの南妙法蓮華経の信仰というものに気づくことはないわけです。で縁に触れることによって、あ、自分にも南妙法蓮華経の仏の命っていうものが備わってんのかなということをかすかでも感じるわけですよね。そしてここで信ずるか信じないか、信じるか反対するかっていう命っていうものがまたここで生じてくると。そしてそのことによって、信ずることによって良因仏性成仏することができると、この正因仏性を生かしきって成仏することができるっていう、この正因仏性、縁因仏性、良因仏性という順番に来て初めて私たちは成仏できるわけです。だけど縁因仏性と良因仏性は平等じゃないです。平等じゃないです。正因仏性だけが平等、あとは当然自分からも他人からも差別がどうしても生じます。それはしょうがないですよね、縁ですからですね。だから私が言ってるのはですね、一切至上平等成仏というこの一番さっき言ったところの悪人成仏、女人成仏、逆縁成仏、正善成仏、全部のこの規制を撤廃した成仏の教えというものが南妙法蓮華経の法華経にしか説かれていないと。つまりこの正因仏性ということをみんなに平等に仏の命が備わっているんですよ、誰でも成仏する資格があるんですよということが説かれた唯一の教えがこの法華経の教えということなんです。これさえも法華経以前の教えには説かれていないんです。法華経しか説かれてないんです。それに縁因仏性、良因仏性というこの私たちの人生の中におけるところの、どうしても差別区別が生じてしまうところのこの縁と、それから成仏できるかできないかということのその結果がそこにこの示されてくるということなんですね。だから平等ということが許せないというその人がいるんですけども、これは許せないというそのことが分かんないんですよね。だって平等じゃなかったらこの完全な教えじゃないということでしょ。完全な教えだから私たちは信じることができるわけよね。完全な教えじゃないものを信じているのは南無阿弥陀仏や南無大師遍照金剛ですよね。完全であるかもどうか分かんないのに阿弥陀如来に全部お任せしますって言ってるわけだから、キリスト教みたいに神が作ったっていういい加減な荒唐無稽な教えというものを喜んで信仰している人がいるわけですけれども、何を任せてんのかも分かんないわけですよね。 自由と平等だっていうことを言ってますけれども、聖書の中には自由と平等はありませんからね。だからそういうことを考えたときに、法華経だけなんです。一切の衆生が平等に仏の命を持っているということを説いているのがですね。だからそのことをですね、その私たちはですね、このきちっとこの分かって信仰しなきゃいけない。だから方便本の中に脈う文法者無一不成仏、もしはこの法を聞く者はですね、一人として成仏しない者はいませんということを、この法華経の釈門の方便本で、そのこの法華経の中に解ききっているわけなんですね。だから絶対に誰もこの仏の命を持っていない人はいないんだということを言い切られている教えは法華経しかないということなんですね。それでね、いつもね、皆さん方と我深く何じらうやも、あえて教慢せず、ゆえんはいかん、何じら皆菩薩の道を行じて、まさに差仏することをうべしという上不教菩薩のね、その教文をこのみんなと一緒にその唱えるわけですけども、この上不教菩薩本の中にですね、この不教菩薩を、不教菩薩に石を投げたり悪口を言ったり唾を吐いたり、この棒で、この殴りかかったりする、そういうこの坊さんたち、これを刺繍って言うんですね。刺繍で、この刺繍は不教菩薩が我深く何じらうやもうっていうふうに、あなた方もみんな仏の命を持ってるんですよっていう、さっき言った松陰仏性の言葉を要するに投げかけます。でそうすると、この不教菩薩に対して刺繍の人は石を投げたり唾を吐いたり悪口を言ったり罵ったり、このします。そのことによってこの24文字の経文は南妙法蓮華経ですから、この南妙法蓮華経に財商を積んだことによって、この刺繍の人たちはこの不行菩薩に対してじゃなくて、南妙法蓮華経の法に対してその罪を重ねたことになりますね。罪を重ねたことになる。でそのことをですね、必是ごめんなさい、失勢罪、失勢罪っていうふうに言って、この罪負え終わって、この罪負え終わってっていうふうに読むんですけども、この不教菩薩にこの誹謗を重ねた、我深く何じらを敬おうという教えに誹謗を重ねたその罪というものを、まずこの刺繍は地獄において罪証消滅をしてからでないと成仏はできないわけなんです。成仏できないわけです。成仏、地獄に落ちて自分のやってきた罪というものがいかに重いものかということのに目覚めて自覚をして、そして南妙法蓮華経の法というものに目覚めて、この新しい命というものを得て初めて成仏を遂げることができるというのが、この失勢罪と というその経文によってこの示されているわけなんですね。じゃあ不興菩薩は御在筆致というふうに読みますけども、この御在筆致は不興菩薩が一生懸命この我深く汝らを敬もうの南無法蓮華経の法というものを師衆の人たちに説く、しかし反対されて罵られて暴力を受ける、南無法蓮華経のためにやっているのにそういう辛い目を見なきゃいけないということは、この常不興菩薩も過去世に最初からこの我深く汝らを敬もうの南無法蓮華経の信仰者であったわけじゃなくて、過去世において自分も南無法蓮華経を誹謗した罪というものを持っているから、今南無法蓮華経を伝える上においてこうやって苦しまなければならないんだと。どちらも罪証を持っているということなんです。不興菩薩は過去の罪証、師衆は今積んだ罪証、今積んだ罪証を未来一遍地獄に落ちてそのことを自覚をして、そしてそのことを改めて罪証消滅しなきゃいけない。不況は今罪証消滅しているということなんですね。だからどちらも南無法蓮華経の仏の命を持っているんだけれども、さっき言ったように縁因仏性の部分においてその罪というものをその罪証消滅していかなければならない。だから我々史上はみんなその罪証消滅のものを過去か未来かに必ずみんな持ってるんだということをその自覚して信仰していかなきゃいけないということが言えるわけなんですよね。だからそういう意味において平等ということは正因仏性の上において私は皆さん方にその申し上げているんだと。平等が不満だって、平等が気に入らないということじゃなくて、平等ということを唯一説いているのは法華経なんだと。だから私が気に入らないのは結構なんですけど、気に入らない、平等が気に入らないっていうのは法華経が気に入らないということになっちゃいますから、そこのところはその誤解がないようにこのしてもらいたいというふうにこの思うんですよね。ですね。で私はですね、ここに「恵方不衛人の解釈で」っていうふうに書いてあるんですけども、私はですね「私利私欲」とか「その名門病理」とかですね、そういうものもうがないようにですね、もう間違ってもですね池田大作や安倍日健さんみたいな気持ちを持たないようにと思って。その生きている、また生きてきたつもりなんです。ですから私はなんていうんですかね、皆さん方の新人のご供養で支えてそのいただいてますけれども、なんか特別すごい人間に思われたいと思ってその生きてるわけじゃないですので、その誤解がないように。してもらいたいというふうに思うんですよね。でちょっと横道にそれるんですけども、質問とちょっと外れるんですけども、ここに書いてあるのはですね、皆さん方から見て今朝のですねこの紐の結び目の紐の裏にですね、簡単なんですねご本尊様の形、こちらの方が日蓮大聖院が一番最初に書いたご本尊様なんですけど、このご本尊よりも簡単なそのご本尊の形がこの袈裟の紐の裏にその書かれてるんですね。で一番最初にですねそのこれを書いてくれたのはですね、その自分の師匠の日達上人がその中学校から高校に上がるときに この袈裟がこの許されるんですね。それでその一番最初に許された時のその木綿のこの袈裟をそのかけてもらう時にですね、このこれがこの袈裟の裏に書いてあるんですね。でそれはですね、この南明法蓮華経って書いて、その日蓮在五飯って五本尊と同じように日蓮在五飯って書いてますから、その師匠の日達上人の徒弟、その雷道坊日記っていうその書いてあるんですけども、日達上人の徒弟なんだけども、この袈裟はその日蓮大聖人様から授かったものなんだよということなんですね。それで日蓮在五飯というふうに書いてあるわけなんですね。それで、如蓮華在水不施世間法ということがこの南明法蓮華経の両脇に書いてあって、それで何年何月何日日達徒弟雷道坊日記というふうに、この日の名前が一番最初に許されてその書かれてあるのが、その袈裟をの免許、袈裟を許された、その袈裟を最初にかけられた時にもらった袈裟にこの名前が初めてこの出てくるわけなんですね。だからその小僧の時にですね、そのやめるんだったら袈裟をもらうまでにやめろよと、袈裟をもらってからやめると罪を作るからなっていうふうに先輩からずっと言われて、やめるも何もまだそこまでか、だけど実際にそういうことをずっと言われ続けて、袈裟をもらう前にそのやめて逃げたこの人がいましたけども、袈裟をもらうということが初めて、それまで修行の日々を送ってるんですけども、初めて坊さんとしてのその玄関口に入ったというそのこのあれなんですね。だから衣をもらうときには中学生の初めなんですけど、衣をもらったときにはその師匠は何も一筆衣に書いてくれるってことはないんですね。まだその半熟卵みたいなその感じなんですね。だから袈裟をもらったら初めてその信者さんのところに行ってそのお経を唱えるというそのまあ資格が得られると、まあ坊さんとしてまあ少しそのまあ認められるということなんですよね。でそのことが要するにここに書いてある経文ですよね。如蓮華在水不施世間法と、蓮華のごとく水の中にあってですね、蓮華は水の中にあって、世間の方に染まっちゃならないということ、そのことをこの、まあ、袈裟の白っていうことがその表しているそのわけなんですよね。つまり衛法不衛任ということですよね。法によって任によらざれということですよね。だから私はこの不正世間法、如蓮華在水不正世間法ということを書いたその袈裟を最初にいただいたということであったならば、この衣や袈裟やその履いている袴でこの坊さんがその柄とかそういうものがついた自分の階級を表すそういうこの法衣を着るということは、それは間違いだということを、まあ、私は訴えているわけなんですね。如蓮華在水不施世間法ということが書いた袈裟をもらいながら、その自分の位ということを意識した、そういう世間法に染まったそういう考え方のその袈裟をかけてていいのかということを思うから、私はそういう他の坊さんが着ているようなものはその着ないで、その一番最初にかけてもらったそのただ薄墨色、ただ白の袈裟衣をその着るべきのが着るべきが、そのこの南明法蓮華経の方を表しているんじゃないかというふうに私は思うわけですよね。でそれを孤立だというふうに思うか、いやそうじゃないというふうに思うか、それは勝手ですけども、私は孤立だと思ってないわけですね。大聖人様、いつも申し上げるように お見えさんの大商人や日光商人が着ていないものをなぜ坊さんが着ているのかということの方が問題だと、100対1であってもそれは間違いは間違いなんだということを私は思うわけです。だからそれはその恵方不恵人ということを考えたときに、私はどんなに変な人間だと思われても、孤立しているというふうに思われても、それは私は守っていかなきゃいけないんじゃないかというふうにその考えてこのいるわけなんですよね。さあその次ですね、4番方便本第2では舎利弗が40回ぐらい経文に出てきます。次郎本第16では1回もない。この方便本は釈迦が主上の代表もしくは信者の代表の舎利弗に説法していると思うのですが、正しいのか否か。そして次郎本は仏としての立場で法を説く。この前習ったがあやふやです。方便本は主上に成仏を説き、次郎本は滅具を説き、即身成仏に至る法を説く。高齢ゆえ、すぐ忘れます、再度教えてくださいということなんですけれども、これも何度かお話ししましたけれども、釈門は桁ですよね、本門は事業というその縦分けになってますよね。だから、これはすごくいいこのところに気づきましたよね。本門はですね、その舎利弗の名前出てきません。つまり、釈門に、この舎利弗の名前が出てくるっていうのは、前も皆さん方にお話ししましたけども、舎利弗は学級委員長みたいのこの役目で、舎利弗よって言ったらもう舎利弗以下の人たちみんなにそのこのことを説いてるんだよという表現になってるわけですね。だから舎利弗だけに言ってるんじゃなくて、舎利弗よって言ったらもう舎利弗以下の人たちが全部そこに含まれてるということなんですね。で舎利弗がまたみんなの思いを代表してそのお釈迦さんにそのこういうことはどうなってんですかっていうふうにもう質問をするっていうふうになってるわけですね。私がっていうふうに誰々がこうやって来た、誰々がこうやって行ってきたっていうそのことだとその話の進み方が めんどくさいですから、だから代表がこの舎利弗、だから舎利弗の名前が釈門に出てくる。つまりお釈迦さんはですね、どんだけ難しいって言っても、つまり主上の側に降りていって、お前たちはこうやって思ってるかも分かんないけれどもこうなんだよっていうふうに主上の側に歩み寄って法を説いているのが釈門なんですね。だから桁っていうことなんですね。他を消するということですね。で今度は本門に来たらですね、お前たちの方が私の方にこの上がってこいよと、あなた方が分かんなくても真実の方はこうなんだから、だから分かんない分かんないじゃなくて、あなた方が努力してこの方に近づいてこいよというのがその本門なんですね。だもんで本門で実は五百人伝号のその昔に私は仏だったんだということを説いたときに、みんなは腰が抜けるほどびっくりこいちゃったわけですね。いや私が知ってるお釈迦さんよりもはるかに昔から仏さんだったと、そんなバカバカしい話がありますかというふうに怒りすらお釈迦さんに持つようになってしまって、説法の場から要するに去ってしまった人間がいるわけなんです。だけどお釈迦さんはやめなかった。もう去っていく人間がいるぐらいだったら、じゃあこの話はやめとこうかっていうんじゃなくて、去っていっても止めないで解き続けて、そして この本門の受領本が解かれているということなんですね。だから私たちはやっぱりこの大聖人様の法、末法の法も要するに事業の教えです。我々主上が末法の愚かな凡夫であっても、私たちが大聖人の法というものを求めて近づいていかなきゃいけないと。大聖人の方から歩み寄ってくれるという教えはもうないということなんですね。だから私たちがどんだけ難しくてもですね、この南無法蓮華経の法というものがこのどういう教えなのかということを疑問を持って、なぜだろうというふうに探求する、求める、解明する、一つずつ自分の心の中で納得をして信ずるということ、いつも申し上げるように自分が唱えている南無法蓮華経っていうのはどういうもんなのかな、自分が唱えているお経っていうのはどういうことが書いてあるのかなということを、一つずつ少しずつでもいいからこの知って、そして信ずる喜び、何を信じてるのかということが分かって信ずるという部分を自分の心の中で多くしていかなきゃいけないということなんですね。なんか分かんないけどもやれって言われてるからまあやるんだというのも信ずるというその一つかも分かりませんけれども、分かって信ずる、分かって喜びを持って納得をして共感を感じて信ずるということが本当の信ずるということなんだと。だから私がいつも申し上げるように、この信心は疑いを持つ、疑問を持つ、知りたいという求める心を持つっていうその気持ちっていうものがなかったら、これは信ずるということにはなんないということなんですね。信ずるということはには必ず疑問というものがなかったら、本当の信ずるということは起こらないということが言えますよね。だから疑いのある求める心のある信心をこのしてってもらいたいと。その意味でこの6月とですね、この12月のこのお香というもの、また間々もですね、そういう思いというものが生じた時にはですね、そのいつでもその言っていただきたいと、言っていただくことによって、またみんなにこうやって話をすることによって、みんながまたですね、あ、自分の中でまだ未整理で、なんかモヤモヤしてたけども、あ、そういうことなんだと、あ、そういうことが本当は聞きたかったという、その共感できるものがですね、そこにその生じるんじゃないかというふうに思うんですよね。ですから、こういうこの場をですね、この大切にしていってもらいたいということをですね、お願いを申し上げて、今日話したことでまた新しい疑問が生じている人もいるかもわからないですので、またこちらの方にですね、寄せていただきたいということをお願いをして、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。